経験1、体を建造するために予言して一死体の機能を果たす。第一コリント14章4節、予言する者は紹介を建造します。31節、なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。39節、ですから私の兄弟たちよ、予言することを熱心に求めなさい。40節、しかしすべてのことは適切に秩序を正しく行わなければなりません。エペソ4章11節、そして彼ご自身はある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。12節、それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり。16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。私たちは一人だけが語るのではなく、多くの人が語る紹介の集会を持つように努めなければなりません。しかしながら、私たちの一部は集会において傍観者になることを依然として好みます。私たちは皆、自分が参加するどの集会においても語ることを準備すべきです。キリスト教の実行は、キリストの体の主体の機能を無効にして、彼らを窒息させてしまいました。この実行は主の再来を遅らせてきました。しかし、私たちは真理が勝利することを認識しなければなりません。この宇宙において真理に敵対することができるものは何もありません。私たちは忍耐をもって聖書的な方法でロークする必要があります。最終的に私たちがキリストの体の建造のために集会し使える聖書的な道に関して語ってきたことは、この地上で非常に優勢になるでしょう。主はご自身の言葉を成就しなければなりません。主はこの地上で何かを行って、ある種の教会、組織としてのキリスト教を立て上げるのではなく、有機体としての彼の体を建造しなければなりません。在職青年編。あなたはキリストの体の一死体です。体を建造するために一死体の機能を果たす必要があります。体の中で体の建造のために機能するとき、自分のポジショニングを理解する必要があります。同様に会社においても、自分の立ち位置、ポジショニングを理解して、自分の分を果たすべきです。消極的な社員は積極的に機能しようとせず、指示されたことだけを行います。このような人は優秀な社員になることができません。また、ある人は積極的なのですが、自分の立ち位置、ポジショニングを理解せずに、自分で決定できないことを決定したり、自分の分を超えて周りの人に指示したりします。これらの人は正しく機能することを学ぶ必要があります。キリストの体には頭、節々、すべての主体があります。すべての兄弟姉妹は頭、キリストをしっかり保持する必要があります。またすべての兄弟姉妹は賜物のある主体によって成就される必要があります。したがって、あなたは頭につながり、賜物のある主体に助けてもらう必要があります。同様に会社においては、あなたは会社の方針を理解し、上司の指示の下で積極的に仕事に取り組んでください。ここで重要なことは2つあります。1つは積極的に機能して学ぶことです。もう1つは、機能するときに自分のポジショニング、立ち位置の中で自分が持っている権限や裁量を理解することです。そうでないと、あなたが機能すればするほど混乱をもたらしてしまいます。紹介においては、建造のために機能しています。会社においては、プロジェクトを前向きに推進させ、会社が利益を得るために自分の役割を果たします。ですから、正しい紹介生活は、あなたを助けて、正しいビジネスライフを送らせることができます。 アーメン。
経験に、予言の構成、真理の学び、命の成長、その例の即時的な語りかけ。第一コリント14章24節。ところが全員が予言しているところへ、未信者や異言の通じない人が入ってくると、彼はすべてのものによって良心が責められ、すべてのものによって調べられ、25節。その心の秘密があらわになり、こうして彼はひれ伏して、神を礼拝し、まことに神はあなた方の間におられると言い表すでしょう。26節。それでは兄弟たちよ、どうなのですか？あなた方がいつも集まるときには、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、異言があり、解釈があります。すべてのことを建造のために行いなさい。私たちは予言することを願うなら、聖書の聖なる御言葉を学ばなければなりません。私たちは聖なる御言葉の中に浸し込まれる必要があります。それによって私たちは聖なる御言葉を熟知することができます。ルカによる福音書第一章には、主の母マリアがエリサベスを訪問した記録があります。彼女たちは両方とも互いに予言しました。マリアの予言のほとんどあらゆる説、あらゆる語句は旧約からの引用でした。これは若い女性としてのマリアが神の御言葉を熟知していたことを証明します。もし私たちが聖なる御言葉を持っていないなら、私たちはそれをもって語る表現を持たないでしょう。私たちは内側に感覚と感動を持つかもしれませんが、発言と言葉を持たないでしょう。私たちはまた、命の成長の中で予言することを学びます。救われてわずか2ヶ月の人は、自分がそれほど多く語ることができると期待すべきではありません。私たちの人の生活においてさえ、物事を正しく行うために、私たちは成長しなければなりません。霊的生活においても同じです。どれほど私たちが予言することができるかは、命における私たちの成長の程度にかかっています。私たちはまた、神との接触の中で予言することを学びます。私たちは神と接触し、神と交わらなければなりません。私たちは主の御言葉の中へと入り、命における成長を追い求め、自分自身を神との接触の中に保つなら、予言することを学ぶでしょう。中高生編。あなたは中高生の時から予言することを訓練してください。予言するために、まず、神の言葉を学ぶ必要があります。毎週の朝ごとの食物のアウトライン、御言葉、メッセージの抜粋を毎日エンジョイし、3分間のショートメッセージにまとめてください。ショートメッセージを構成するとき、メッセージ全体の聴感図と聴感図から来る重点を捉えるように訓練する必要があります。また、学んだ真理を実生活に適用し、キリストを命として実際に経験する必要があります。真理は教理ではなく実際です。真理はあなた方の実際の生活に良い影響を与え、あなたに命としてのキリストを供給することができます。言い換えると、紹介生活で学んだ真理は、あなたの学校生活での勉強や、人間関係に役立てることができます。このようにして、あなたは日常生活で命の成長を経験してください。真理の重点の実生活への適用についても、ショートメッセージの中に入れるべきです。さらに予言するときに、集会の中の霊の流れから来る即時的な感動や、主との個人的な交わりにおける即時的な感動を準備したショートメッセージと混ぜ合わせるべきです。 もしこの命を与える霊の新鮮な即時的な語りかけがなければ、あなたの予言は生き生きとしたものではなくなるので、聞く人に知識を与えることができても、霊と命を与えることはできません。真理の学び、真理の実生活への適用による命の成長、予言するときのその霊の即時的な語りかけをもって予言を構成してください。予言することは調理者の機能であり、予言の訓練はあなたを卓越した学生にすることができます。第2コリント3章6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。